はじめに詩編の第8編840ページでございます。主よ、私たちの主よ、あなたの御名はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向を称えます。幼子、血のみ子の口によってあなたは歯向かう者に向かって砦を築き、報復する敵を立ち滅ぼされます。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、あなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて収めるように、その足元に置かれました。羊も牛も野の獣も空の鳥、海の魚、海地を渡る者も、主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。新約聖書の10ページ、マタイによる福音書、第6章、25節以下を朗読いたします。だから言っておく。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと、まず自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だが、あなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち、誰か思い悩んだからといって、寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず罪にもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方には、なるさおのことではないか。信仰の薄い者たちよ。だから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆、異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらものが皆、あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。祈祷を捧げます。すべてのものを作り、これをすべて収めておられる主イエスキリストの父なる神様、新しい年の第三の聖日、私どもを再びあなたの御前に集めてくださり、こうして敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることのできます幸いを 心より感謝申し上げます。どうかこの礼拝を祝福し、あなたが備えておられる愛と平安、新しい命の糧に預からせてください。そしてあなたの御心にかなった道を今週もこれより踏み出すことができますように、私たちを導いてください。神様、私たちはこの与儀上原教会のために祈りを合わせます。主任牧師がおられない中で落ち惑うことがないように、ダイムに当たってくださる広石望先生のもと、教会役員信徒が一つ思いになって、あなたから託された務めを、また宣教の技を励んでいくことができますように心から祈ります。詩編の歌人に合わせて、私どもも作られた存在であることをわきまえて、謙虚に自らを振り返り、あなたが定めておられる自然の秩序と調和に立ち返って、新たに歩み出すことができますように心から祈ります。どうかこの礼拝にあなたが親しく臨んでくださり、あなたの御心にかなった礼拝を捧げることができますように祈ります。心に痛手を負っている人には、どうぞあなたが癒しの御手を伸べてください。共に手を携えてあなたの御栄を明かする喜ばしい務めに、それぞれ私たちを一つにしてください。愛する方をあなたの御前にお送りし、悲しみの中にもおられるご家族の上にあなたの慰めが届きますように、病を得てここに集うことのできない人を、どうか一日も早く癒しの御手を持ってあなたが強め導き、私たちの交わりに戻ることができますように祈ります。教会学校の子どもたちとご家族の家に、また上半の地に住むすべての方々の上に、あなたの恩祝福と慰めが行き届きますように、今なお災害の頂に苦しんでおられる方々に、あなたの平安と安息が届けられますように祈ります。これらの感謝と祈願、死体仰ぐ私たちの主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。先ほどお読みした詩編第8編は、新しい年にあたって私たちがいただくのにふさわしい聖書の御言葉です。新年にあたって私たちが願うこと、あるべき姿、目指すべき目標のすべてが示されています。先ほど共に読んでお分かりの通り、第8編は創世記第1章に大変よく似た内容が語られています。宇宙万物の創造者をたたえ賛美し、その秩序の中に置かれている人間の姿をよく表しています。人間とはどういう存在か、作られた他の存在とどこが違うのか、その中で私たちが願うべきこと、あるべき自分の姿、また目指すべき目標が端的に示されています。その中で最も初めと終わりに語 掲げられている言葉こそ、八円の歌人が私たちに今日伝えたい中身であろうと思います。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。詩人は創造主の圧倒的な威力に屈している様子がうかがえます。創造主の威力の前に屈する小さな存在でしかない人間、それが私たちであるということです。ことに大きな自然の災害に見舞われたとき、詩人の思いはよくわかります。昨年1年を振り返っても、日本では地震や台風、何回となく襲われ、各地に大きな被害をもたらしました。こうした出来事を前にして、人は2つの考えを抱きます。被害の大きさや悲惨さに直面して、私たちは神に見放された。あるいは、もはや神はいない、仏もない、そういう絶望や自暴自棄が襲います。一方では、詩編第八編の作者と同じように、圧倒的な威力を前にして、あまりにも無力な私たちが、逆に膝をかがめ、万物の支配者と出会い、その前に進み出る、そういう謙虚な姿になることもあります。ことに親しい人を亡くし、葬儀に臨んだ時も同じような思いを抱きます。死の前に私たちは無力であり、医療の力を得て多少は生きながらえたとしても、終わりはやってきます。神を呪うところからは、何も明るくまた生産的な未来は開かれません。それに対して詩編第八編の歌人に倣い、命の危険や災害の出来事を前にして、こう歌うものになるとき、救いが訪れます。主よ、あなたの皆はいかに力強く、全地に満ちていることでしょう。創造主の力に圧倒され、打ちのめされている私たちに、詩人はこう語っています。私たち人間は他の弱い被造物と同じように滅びゆく存在でありますが、わずかながら異なるところがある。これこそ私たちの希望の原点になる。またあるべき目標になるのです。それは神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と威光とを冠として抱かせてくださったということです。詩編第八編で、人は神にわずかに劣るものとして作られたとあります。で、このことは創世記の創造物語では、人は神にかたどって創造されたと書かれています。人は神の似姿である。これを教会では古くからイマーゴデイ、まあ、ラテン語ですが、まあ、英語で言えばイメージオブガッド、元のヘブライ語ではツェレムヤハウェ、訳すと神の似姿でということです。一体それは何を意味しているのでしょうか。月も星も、その他どんな被造物も、作られた秩序に従って、言い換えれば 自然法則のままに動き、働き、存在しています。しかし、人間はそうした作られた秩序に従いながら、自分たちの力でも秩序と法則を生み出しています。つまり、神には及ばないにしても、いただいた能力を持って人間の秩序を生み出す存在である。それが人間なのだと、詩篇の八編、また創造物語で語っているのです。何が正しく、何が間違っているのか、新しい年にあたり、私たちが見つめ、目標にすべきことは、まさにこの点にあると思います。正しい基準と掟、それをそれぞれの心の中に据えて生きていく私たち存在。これこそが神の似姿であるべき私たちの生き方にならなければなりません。自己本位の私たちが神の似姿である私たちであることを自覚するとき、自分が存在していることの意味を回復します。隣にいる人も同じく作られ神の似姿であれば、そこに同じ思い、連帯感を生み出す基盤が出来上がります。共同の働きを回復します。しかし似姿であるはずの人間はその後すぐ堕落の方向に向かっていくのです。それが創世記第三章で描かれている楽園追放の物語です。食べてはいけないと言われた木の実を食べてしまうのです。このいわゆる禁断の木の実とは何でしょうか。絵画ではよくリンゴなんかが描かれているのですが、それはあくまでも象徴であって、ここで描かれている、また指摘されていること、あくまでも食べてはいけない、神様の命令として出てくる。言い換えればそれは既存の掟、神が定めた掟を指しています。神の掟でさえ誘惑に遭うと簡単に破ってしまう人の罪深さが暴かれています。掟を破り捨てた人は自己本位になり、その責任を取ろうともせず、反対にその責任を他人になすりつけてしまうのです。さらに隣人や相手の上に立ち、競い合う修羅場へと転落するのです。社会の秩序はどのようにすれば取り戻せるのでしょうか。それは堕落した私たちが再び創造の秩序に立ち返るほかありません。人も作られた存在であることの自覚を取り戻さなければなりません。それならばどうすれば私たちはかつてのエデン、つまり神の秩序の中に入ったあの生活に戻ることができるのでしょう。創世記第三章の失楽園物語にその答えが暗示されています。人とその連れ合いとの間に置かれていた掟を食べてしまった、言い換えれば掟を破り無視してしまった二人は、もはや一緒に守るべき目的を失っています。そして責任をお互いに転嫁し合い、その挙句相手を欲望の対象としてしか見なくなってしまいます。裸を恥とするとはそういうことです。掟のもと共通の目的を抱いていた二人であるときには、裸であってさえそのことを気づかない、 あるいは恥にはならなかったというお話がその中にあります。この物語は実に示唆に富んでいます。詩編八編の語る神にわずかに劣る者としての人間、あるいは神の姿に似せて作られた人間が掟を失い、いわば無法の状態になったところで回復すべき以前の姿とは、創造主に代わって人が掟を再構築することであるはずです。創造主からいただいた掟はそれほど完璧なものには私たちが近づけないとしても、作られた神の秩序の英知をもって掟を再構築することでなければなりません。人間集団が法治社会であるということはそういうことを指しています。今日すなわち安息日、それは人が創造の秩序に立ち返り回復できるように備えられた一つの道であることを聖書は語っています。でこの創造物語八編にしろ、あるいは創世記の一、二章にしろ、それを後のモーセは十回の中の第四回にこう書き残しました。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。主は安息日を祝福して聖別された。創世記の創造物語をもとにして十回ではこのように安息日を守るべき掟がモーセによって再構築されています。実はもう一つ、このモーセの最初お読みした出エピソードの20章なんですが、これよりも300年ほど後に新命記というのが出てきて、新命記の5章にも同じ規定がほとんど同じように出てくるんです。ただこの一点、なんで安息日を守るのか、守るべきであるのかということに関して、創造完成記念日という創世記に対する新命記は新しい解釈を300年後にしています。それはこういうことです。5章15節ですが、新命記、あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの主が力あらず見てと身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るように命じられたのである。創造完成記念日としての安息日、それがモーセの10回です。奴隷解放記念日としての安息日、これも同じくモーセの名前を使っていますが、後の新命記法典のに関わった人たちが設けたものです。この2つの意味は一つになって3000年にわたり聖書の民によって守られてきたのであります。安息日には神が働きをやめて休まれたように、聖書の民も休み安息に入ります。その際、休むとはただ単に労働しない、働かないというのではありません。もっと 基本的な意味があります。自然利用をしないということ。人もすべての被造物と同じ存在に変えるという、そういうことが根底にあるのです。自然利用の典型的な技は、文明の始まり、つまり火を使うということです。聖書の民は、安息日には火を使わない。一切使わない。主婦がもし調理を必要とすれば、前の日にやっておかなければならない。そういうことがそこにあります。そして自然存在に帰る。自分の存在に帰る。で、英語のレスト、分解するとリエスト。再び存在に帰る。寸大する。そういう意味を持っています。聖書の民が説いている労働しない休息は、これはそれなりに今でも意味を持っています。非常に重要だと思います。過重労働を禁止する労働禁止、基準法、それがどんなに大切であるかがわかります。それが守られていない。そして、多くの労働者たちをなお苦しめている出来事が起きているだけに、基準法のに従って労働時間が定められなければなりません。元を正せばこれは聖書の伝統から言ったに違いないと思いますが、しかし根底を私たちは見失っています。本当の休息、安息は自分の存在に帰る、作られた秩序に戻る、創造者の秩序に抱かれる、そういう時に私たちは本物の休みを得るのです。出エジプト記に記されたそのお話が、奴隷解放記念として新たによみがえった時に、これまた歴史の新しい展開となりました。それは聖書の民がエジプトを脱出した歴史を通して神の救いの働きを学ぶのです。安息日には最も貧しい食事、それは苦菜と非常食、まあ種なしのパン、マッツォと呼ばれますが、それをしかも安息日の前に作って、そして二食ですね、朝夕二回食べるのです。シナイ半島をさまよった祖先の苦難を追体験する。これが新たに加わった安息日の過ごし方になるのです。もし私たちが1945年8月15日戦争が終結したその記念日をですね、戦時下の最もつらい体験、まあ非常食ですね、私であれば、まあ、さつまいもはさらに良かったです。乾パン、あとスカンポっていうのがあって、これを取ったり、あるいはイナゴ、これを行って食べたり、そういうことをしました。それをもし私たちが年に1回でもですね、45年8月15日にしたらば、私たちは平和の尊さ、大切さを受け継ぐものと新たになることができるだろうと思います。深層心理学者のエーリヒ・ヒロンは安息日の意味についてこう書いています。迫害と恥ずかしめの2000年間を通じて、ユダヤ人が精神的にも肉体的にも生き延びることができたのは、まさに一週のうちにこの一日があったからだと言っても過言ではない。この日こそ、まさに一週のうちにこの一日があったからと言っても過言ではない。最も貧しく哀れなユダヤ人でさえも、威厳と誇りにあふれた人間に変えられ、物乞いの乞食も王になり得たのであった。ユダヤ教の律法の中で安息日が 一体どうしてそんなに中心的な位置を占めるかといえば、それは安息日が自由の観念、人間と自然および人間と人間との間の全く調和の観念、さらにメシアの時を待望し、人間が時間や悲しみや死を超越し得るそういう存在に気づくためだからである。その続きは今日の修法の裏側にも、さらに最後の7行ぐらいはこの後続くのですが、省略いたします。今日の聖書を、私たちは地球環境の問題を祈り考える日、そういう名のもとに礼拝を守っています。どのようにすれば地球環境が維持できるのか、それは人間ばかりでなく、すべての命あるものにとって今や緊急の課題になっています。火を使うことによって始まった人類の文明は、原子の火を開発した挙句に地球上のあらゆるものを破壊する力を手にしています。私たちは創造の秩序に帰らなければなりません。すべてのものが作られた存在であり、人も創造主に膝をかがめ創造の秩序に帰らなければなりません。己の存在に再び帰る安息、レストに預かるため、私たちは週一日安息日に教会を集められ礼拝を捧げます。それが真の安らぎであり、休息であり、命の保全、自然環境の保全、すべての作られたものとの平和を回復させる道であることを聖書は私たちに表しています。安息日を守ることによって、日々の労働で私たちは不必要に自然を壊してきたことを反省し、戒め、悔い、新たな調和を図りながら新しい週の間、自然環境保全のために、また支えられた命に対する感謝を持って一週間を歩んでいきたいと思うのです。次の週をこの安息に預かるために喜び集うことができるように共に祈りを合わせたく思います。主イエスも先ほどお読みした三条の説教の教えの中の教えと言われる、つまりあそこでキリスト教倫理の頂点である自然と人間の関係が謳われておりました。空の鳥、野の花に習い、思い煩うのはやめなさい、そして神の国と神の義を求めなさい、そうすればあなた方は安らぎを得ます。明日のことを思い煩うな、一日の苦労はその日一日で十分である。お祈りをいたします。父なる神様、明日のことを思い煩い労使働いている私たちを憐れみ、誠の平安と安らぎへの道を備えてくださったこと、今日もまたその恵みに預かることができまして心から感謝申し上げます。どうか聖日ごとにあなたの御前に集うことが喜びとなりますように、そしてあなたによって命を与えられ 導かれてあることを自分の働きにも増して感謝し、喜びつつ日々の務めを果たすことができますよう心から祈ります。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の183番、フィリピの信徒への手紙の章6から11節、信仰告白をこの中で歌っています。183番。